さあ始まりました佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。イエーイ。今回は、はい、映画国宝について話していく映画会です。
見ました。
どうでした？
もう滑り込み、スライディングって感じで行ったら、ね、うん、思いのほか人がいて。
あ、そうですか。
めっちゃ人いた。
まだそんな感じなんだ。
もうなんか両脇に囲まれたもん。
あ、もう。結構、
みちみちと思って。
人じゃないや。もう結構日にしたっていうのにね。
うんうん。多分私みたいな、こう、滑り込みやーっていう人も。多々いたんだろうなと思ったんですけど。
はいはい。
まあね、やっぱね、歌舞伎を生で見てみたいなと思いました。
あー、確かに、それは。
そうそうたるね、俳優さんたちも出てますし、話題にもなったと思うんですけど、やっぱ渡辺謙の演技、えぐって思って。
あ、そこなんだ、渡辺謙なんだ。
そう。なんかね、襲名披露の、時に渡辺謙がこう病気の体を押して登壇してて、まあ、倒れちゃうみたいなシーンがあるんですけど、
はいはい、
それがね本当ね、なんか危機迫るというか、
あ、
どの映画とか見てもやっぱ渡辺謙って顔が強すぎるから、
うんうんうん、
結構渡辺謙だって感じはもう出てきた瞬間に、
わかるわかる。
でもやっぱね、歌舞伎のメイクも映えるわけ、ああいうこう顔の方だと、
うん、
すごいメイク映えするのと、やっぱこう死にかけるみたいなのが、うわ、すげえこの人、もう、本当に、なんかよく見せようなんかじゃないの、もう本当に苦しいみたいな顔とかすごい上手くて。
はいはいはい。
渡辺謙はやっぱ演技上手いんですね。改めて感動しました。
あの二人じゃなくて渡辺謙なのがおもろい。
まあもうあの二人はね、もう主役なんだなっていう雰囲気がもうすごい、風格が、ね、主演の風格というか。
うん、
なんか何をしたとしても別に驚かない。もう主演なのでっていう。脇がすごい良かったなって。
ああ。私は全体を通して、なんていうか、うん、今っぽい作りだなと言いますか。
はいはい。
なんかまあ、TikTok とかショートが流行ってる時代じゃないですか。
うんうん。
なんか、国宝3時間超えですよね、確か。
ね、長いんだよね、あれね。
そうそうそう。なんだけど、全シーンが結構、ダイジェストを見てる感覚というか、
うん。
なんか、なんやかんやこうなりましたがずっと続いていく感じがあって、
で、なんか、わかるわ。
そう。なんか、それを見て、各シーンだけで切り取ると短いんですよ。
うんうん。
で、それがすごい TikTok 世代の人とかには、まあ見やすかったりするのかなーみたいなのを結構感じましたね。
あー、でもほんとこう、なんか事件を物語のこう、なんか、事件起きます。また事件起きます。起きます、みたいな。あの、間、うん、ま、っていうか、うん、主人公がなんか何かを考えて、そのこう、間で何か受け止めてとか、そういうこう、なんていうの、こっちにこう共感させる間はなかったよね。ひたすらこう、ね、なんか人の一生のなんか重要なハイライトをずっと見せられてるみたいな感じ。
うんうんうんうん。そうだね。
それはそうだわ。だから耐えられたもん。3時間長いってなんなかった。
なんかそれは感じましたね。あとは、ずっと思ってたけど、あの、高畑充希は何？
わかんない。
どこの誰？
あれは、その、田舎から一緒に出てきた子だよね。
そうそうそう。
出てきた子だよね。
そうそうそう。そう
そう。なんで流星に行っちゃう？
なんで、え、だからまず、なんで急に墨入れたの？
そうそうそうそうそう。あれはさ、なんか、あんたとうちとの思い出やんか、みたいな。もううちらもう一緒に墨入れてるし、もう一生このまま二人で生きていくやんか、みたいな感じだと思って。
うん。
よっぽ ほどの覚悟で入れたんやなと思って。
うん。
そしたら、あれどこ簡単に裏切るんですよ、みたいな。でもあれはね、多分ね、こう、追いかけてほしいじゃないのっていう男心を、組んでくれる女神ですよ、彼女は。
ああ。
だって追ってほしいじゃん、あんなさ、素晴らしい演技見せられてさ、ライバルに。心がもうボロボロなわけですよ、うん、横浜流星くんは。
うん。
で、こう泣き出しちゃった時に、やっぱ支えてくれる、ちょっとだけでもその、吉沢亮の女が俺に来てくれたっていう、心のね、均衡を図ったんじゃないですか、それで。
いや、もうほんと、ほんと言葉選ばずに言いますけど、
うん。
そこはお下がりでいいんだっていう、なんかさ。
違う違う違う、アリキさん、違う。お下がりじゃない。あれは、寝取ってんのよ。
ああ。
勝ってんのか、男として、奪ったってことよ。
え、だってさ、プロポーズ断って別れてるよね、その手前で、普通に。
いや、私、あれもわかんなかった。なんでプロポーズ断ったん？
もうね、だから本当なんか、どこのどなたなのっていう気持ちがすごい。
謎演出すぎる。あれはわかんなかったなぁ。まあ、じゃあ何のためについてきたんと思う？
いや、そうなんだよね。一番のファンだからって言ってさ、
うん、
そうですか。そうですかって言って。
全然私だったら全然結婚するけどね。もうはい。
うん。
ぜひにお願いします。
そうだよね。なんか、うん、でも結構、だから全体的に女性の、うん、女性、ああいう感じでしたよね。出てくる女性。
いや、そう。だからみんななんか2番目でもいいとかさ。
うん。
なんだろう。
そうね。基本的にだっていうか、でしゃばらない美徳みたいなのをやろうとしている感じなのかな、うん、よくわからないですけど。
ものすごいお家にね、
はい、
入られた殿方を困らせないように一歩引いたところから、でも殿方が甘えたい、頼りたい誰かに出てきた時はそっとこう胸を差し出しましょうみたいなね。
ああ、そうだね。なんかで、うん、全員そうなんだと思ってさ、
マインドがね、なんかやっぱ昭和のマインドだったよね。
ああ、
何歩下がって待つみたいな。
ああ、え、なんか、
あれもやだ、女の子、娘。
ああ、娘ね、カメラマンね。
そうそう、最後に出てきてさ、めっちゃ最初怒っててさ、もうあなたのことはお父さんなんて呼びたくないわ、みたいな言っといてさ、結構すぐにお父ちゃんみたいなってさ、うん、あなたの演技を見てるときは私は本当に素晴らしくて、みたいな。
ちょろいよね、なんか。
いや、もうあれさ、もうビンタだよね。完全にあんな、覚えてますかって言って、覚えてますよ。覚えてますよじゃないだろ、どけさって。結構それぐらい切れていいよね、あの子はね。
そうだよね。だしさ、まあなんか、そう切れてもいいし、
うん。
なんていうか、ちょっとね、仕事で行ってるじゃないですか、あれ。
うんうんうん。
仕事中にそんな話しちゃうよね、女は、みたいなのを感じましたね、なんか。
あー。
だって、
でもあれ、すごい執念だろうけどね、あそこに行くって。
いや、その仕事をやり遂げた後で言えばいいんじゃないっていう気持ちやね、なんか。
あー。それはあなたも話が進まないから、その仕事。映画。
あ、ダメか。
ドラマティックな。
ああ。
はい。でも私はあそこのそのカメラマンにまでなって、いつかお父ちゃんの取材ができるかもっていう思いも、まあ、あったんかないかわからんけど、じゃなかったらああいう仕事しないじゃんか、そんなさ、
雑誌も。
で、やっといて、あえて、
うん。
怒って中途半端に怒って終わりでいいよって、あなたそんな格好だったの、うん、みたいな。
そうね、それもあるね、うん、なんかそうね、ちょっと女性の扱い方はなんかハテナが割と多かったっすね、なんか。
まあでも、あれ、だってほと、もう私たちが生まれる前の話だからね、舞台は。
まあね。
ね。
いやー。
10年、30年経てば価値観もね、変わってくるんですよ、きっと。
まあそうね。なんか結構、女の人みんなキャラクターがあんまないなって思いながら、見てました。あの、個性的な人が一人もいないなっていう、なんか、
あくまでもだって主演というか主人公は歌舞伎界な男のね、
うんうん
うん、話なわけで。そもそもその、始めたのはさ、歌舞伎のさ、始祖というかあれは女の人なわけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
そこからなんで、その、あの、男だけのものになり、
うん、
その、ねえかな、みたいな感じになっていったのかっていう、
うん、
変遷がね、
そうね、本当に。まあ、なんかその、
面白いなと思うけどね。
そうね。まあ、それきっかけで調べた人とかさ、なんか見たいな、みたいな、うちらみたいに。歌舞伎をね。思う人もやっぱいっぱいいるみたいですよ。
ああ、まあ確かに、あの、衣装も綺麗だし。
うんうん、うん。
歌舞伎の、私もそのなんか歴史は勉強したくなった。その例えばそう、曽根崎心中、そう、どういう物語で背景には何があって、ああいう心中物になって広まっていったのかとか、その歴史を調べたいなと思ったので、
うんうん、
なんかもう、歴史好きぜひ見に行ってください。
まあ確かにそうだね。なんか、うん、その、遡っていく楽しさをちょっと、
うん、
その入り口としてね、見てみる。いいのかなと思います。ということで、ね、
はい。
今回は映画国宝について話していきました。また次回お会いしましょう。はい、バイバーイ。
バイバーイ。